3、委員会審査レポート、4ページから7ページ。常任委員会、総務常任委員会、仮称赤坂センター地区複合施設整備に向け、基本構想を策定。議案7件をいずれも可決し、陳情1件を不採択としました。所管事務について5件の報告を受けました。議案、令和7年度一般会計補正予算、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現に向け、新たにゼロカーボンシティ推進基金を設置するための経費として3800万円を増額するなど、補正後の総額は726億9244万6000円となります。また、継続費中2について、クリーンパークストックヤード建設事業を廃止します。中2、継続費、完成に複数年かかる公共事業において、予算の総額と各年度の支出額をあらかじめ議会で決め、長期にわたり計画的に支出する予算制度。中終わり。所管事務調査。仮称赤坂センター地区複合施設整備基本構想素案。仮称赤坂センター地区複合施設整備では、老朽化が進んでいる中央公民館や図書館の建て替えを軸に、地域活動や生涯学習の拠点となる新たなコミュニティの場を創出するとともに、周辺エリアの再整備を通して、より良い住環境と地域の活性化を図ります。また、公共施設の複合化だけでなく、民間事業者のノウハウの活用を検討し、地域の魅力を高め、賑わいのある地域づくりを目指します。複合化を検討する施設は、赤坂センター地区の公共施設に加え、子ども館、障害大学校としており、各施設の共用部や用途が類似する所室を共有化、多目的化し、全体面積を縮減するとともに、建設コストや維持管理費の削減を目指します。また、削減効果の活用により、新たな機能についても検討します。今後は、令和8年度前半に基本構想を策定した後、基本計画策定に着手するとのことでした。教育民生常任委員会。地域の医療ニーズに応えるため、成田赤十字病院救命救急棟を建設。議案7件をいずれも可決しました。所管事務について8件の報告を受けました。議案、国民健康保険税条例の一部改正。国民健康保険財政の健全化を図る観点から、千葉県国民健康保険運営方針を踏まえ、令和12年度までに決算補填目的の法定外繰り入れを解消するため、段階的に国民健康保険税の税率改正を行うとともに、課税限度額を法定課税限度額と同額に改正します。また、少子化、人口減少対策の財源の一部に充てるため、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設され、その財源は国民健康保険を含む各医療保険から拠出することとされているため、令和8年度より新たに子ども・子育て支援納付金課税分を付加・徴収します。主な質疑。問い、子ども・子育て支援金はどのような政策に使われるのか。答え、県を通じて国に納めた後、児童手当の拡充や 妊婦のための支援給付、子ども誰でも通園制度、中産などに使われる。中産、子ども誰でも通園制度、保育所などの利用要件を緩和し、親が就労していなくても時間単位などで子どもを預けられるようにする新たな通園制度。中終わり、国民健康保険以外から拠出された支援金も含めた全体を子育て支援に充てるものであり、本市の国民健康保険から直接充当されるものではない。所管事務調査、成田赤十字病院救命救急棟建設計画。成田赤十字病院では、救命救急センターのある F 棟が築39年を経過し、救急室における処理室の共愛化や救急車進入路、停車スペースのほか、手術室、災害時の多数傷病者に対する治療室のスペースの不足や、低出生体重児の受け入れのための NICU の共愛化等が課題として挙げられています。このような課題を解決し、引き続き地域の医療ニーズに応えていくため、救命救急棟の建設が計画されており、整備に向け、令和8年1月から実施設計、令和9年12月から工事を実施し、竣工は令和12年1月を予定しています。事業費は約100億円を見込んでおり、財源は自己資金や借入れ金のほか、千葉県や近隣市町からの補助金とし、詳細な事業費が積算された段階で、本市に対する補助金の支援要請が行われることから、事業の進捗を注視していくとのことでした。
経済環境常任委員会、余熱利用施設の開業に向け、開館時間や休館日等を決定。議案8件をいずれも可決しました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、余熱利用施設の設置及び管理に関する条例の制定。成田富里、泉清掃工場から発生する余熱を温水等の熱源として利用する余熱利用施設について、民間資金等の活用により、設計建設、開業準備、維持管理運営までを一体的に実施するため、事業者と事業契約を締結しました。また、公の施設として適正な管理を行うため、指定管理者制度を導入します。開館時間は午前9時から午後9時とし、休館日は年末年始と毎週木曜日とします。利用料金は年齢区分別に上限額を規定していますが、実際の利用料金は上限の範囲内において指定管理者が市の承認を得て定めることとなります。開業は令和11年10月1日を予定しています。所管事務調査、卸売市場集客施設等整備及び運営事業における優先交渉権者の事態。令和5年11月に成田フードプレイパークグループを集客施設等の整備と運営を行う優先交渉権者に選定し、場内事業者、地元関係者等との協議や事業用定期借地権設定契約の締結に向けた準備を進めていました。しかし、優先交渉権者のグループ構成員が事業環境の変化等により、参加継続が困難となったため、事業遂行に必要な資金確保や体制構築ができなくなり、本市との 基本協定で定めた期日までに、事業用定期借地権設定契約の締結が困難となったことから、辞退届が提出されました。今後は、集客施設等の整備に向け、関係事業者等へのサウンディング調査、中4を実施し、再度の公募も含めて検討していくとのことでした。中4、サウンディング調査、事業化検討段階において、事業内容等に関して、民間事業者との対話により、様々な意見や新たな提案等を把握する調査、中終わり。建設水道常任委員会、UR 賃貸住宅、唐部五丁目団地の一部を市営住宅として借り上げ、議案6件をいずれも可決し、陳情1件を不採択としました。議案、手数料条例の一部改正、適正に管理されていないマンションによる周辺環境への影響や、居住者の高齢化による管理組合での意思決定が課題とされた中、平成14年に老朽化したマンションの建て替えを円滑に進めるため、マンション建て替え円滑化法が制定されました。今後、対象となるマンションの急増が見込まれ、取り組みの強化が喫緊の課題であるため、令和7年5月に法改正が行われ、名称がマンションの再生等の円滑化に関する法律に変更されるとともに、建物や敷地の一括売却や一棟リノベーション等も再生手法として加えられました。また、耐震性の不足などにより、除却等が必要と認定された、要除却等認定マンションについては、一定の要件を満たして、建て替え、更新する場合、容積率の制限緩和を受けることができる特例許可制度がありましたが、容積率の制限緩和を受ける際は、高さ制限も支障となる場合があることから、建築物の各部分の高さについても制限を緩和する特例許可の対象に加えられたため、本市の手数料条例についても改正します。市営住宅条例の一部改正、UR 賃貸住宅の橋課台団地や東南団地のうち空き住戸の一部について市で借り上げ、市営住宅として供給していますが、空き住戸は減少傾向にあり、従来通りの確保が難しくなる可能性があります。安定的な供給体制を維持するため、令和8年度から唐部五丁目団地を借り上げの対象に加えます。
予算特別委員会。令和8年度。当初予算関係9議案を可決。3月定例会では、令和8年度予算関係9議案を審査するための予算特別委員会が2月26日に設置され、3月10日から3月12日までの3日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決しました。委員長、間野義行。副委員長、細貝正康。委員10名は省略します。一般会計、歳入712億円。内訳の円グラフがあります。抜粋して読みます。市税 49.9%、355億3182万円。国庫支出金、13.7%、97億1800万円。地債 9.0%、64億1880万円。歳出712億円。内訳の円グラフがあります。抜粋して読みます。民生費 34.7%、247億2517万円。総務費 13.3%、94億9010万円。教育費 11.3%、80億5236万円。主な質疑。歳入、個人市民税が増収。問い、個人市民税について増収を見込む理由と算定の根拠は？答え、増収を見込む主な要因は、納税義務者数の増加と賃上げによる所得の増加によるものである。納税義務者数は令和5年度以降増加傾向にあり、令和8年度は7万8623人と見込んだ。賃上げの影響についても、一人当たりの所得が令和5年度以降増加傾向にあり、令和7年度政府経済見通しを参考に 2.8% の増加を見込んでいる。総務費、被災者の円滑な支援に向けて、被災者支援システムを導入。問い、災害復興支援事業について、千葉県被災者支援システムを導入する目的は？答え、被災者台帳、住家被害認定調査、罹災証明書等の各種被災者支援の状況について、生活再建に係る業務全体を電子システムにより共有、管理するものである。県内共通のシステムを導入するため、災害時に他自治体の職員が円滑に応援業務を行えるなど、被災した自治体への応援体制の強化が期待される。教育費、学校アドバイザーを配置。問い、学校問題解決支援事業について、学校アドバイザーを配置することで、どのような効果を見込んでいるのか。答え、学校アドバイザーを学校へ派遣することで、学校問題が深刻化する前に早期発見や早期解決が期待でき、学校現場の負担軽減にもつながると考えている。学校アドバイザーには週4日から5日、各学校を回って、課題について助言をしてもらうことを想定している。
特別委員会、空港対策特別委員会、騒音地域振興策の実現に向けて、報告、騒音地域における地域振興策の取り組み、成田空港のプラスの効果が騒音地域にも及ぶよう、騒音地域全体や各地域別の具体的な地域振興メニューについて検討しており、久住地域におけるスポーツ関連施設の整備については、整備方針や施設配置案を策定し、騒音対策地域連絡協議会等へ説明を行った上で、令和7年度中に基本計画を策定する予定としています。また、自転車を活用した地域活性化については、サイクリストによる暫定コース案のモニターツアー等の実施結果を踏まえ、5つのコースを設定したことから、紙媒体やスマートフォンで閲覧できるコースマップの作成や、PR 活動を行う予定とのことでした。環境省等による航空機騒音に係る現地視察。令和7年11月に市長が夜間航空機騒音を評価できる指標の追加に係る要望書を環境省へ提出した際、現地で航空機騒音を確認したいとの意向があり、令和8年2月3日に国土交通省空港会社騒音対策地域連絡協議会の同行のもと、現地視察と意見交換会を実施しました。現地視察では、航空機が離陸する際の騒音を確認していただき、意見交換会では 騒音対策地域連絡協議会役員から睡眠妨害に対する不安の声が多く上がっていることを伝えるとともに、本市と環境省が今後も緊密に情報共有していくことを確認したとのことでした。委員会審査レポート終わり。